TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティはなんと私ワンコが本日一人で担当させていただきます。ちょっとしおりさんが急遽お休みということで、私久々じゃないですかね、この一人でおしゃべりさせていただくっていうのは。夢かなでね、しおりさんと二人になってからないかも、一回も。なんだかんだ言って二人でちゃんと撮って、真面目だな二人とと思うんですけども、ちょっとね今回はしおりさんが急遽ちょっとお熱が出てしまいまして、仕方がないっていうのでお休みしなさいと私が言いまして、お休みしてもらいまして、私が一人で担当しているのも、しおりさんの声が聞きたかったっていう人はごめんね、でも最後まで聞いてねというわけでは
い、配信日が4月30日、
もう今日で4月が終わりでございまして、世間はもはやゴールデンウィーク真っ只中らしいですね。28から、平日の中飛びのところをお休みにすれば最大で9連休になるそうなんですけど、まあ私には関係のない話でございまして毎年この季節はですね、私はゴールデンウィークとかそんな連休とかはどうでもいいんですよ。この季節どうでもいいってことはないけど、まあ遊びに行く人はね、ぜひたくさん遊びに行ってね、そこら中の地方に財を落としていただければいいなと思うんですけれども、この季節私もう花粉が一番ピークになるんですよ。まあだいぶ前からもう花粉と騒いでおりますが、私5月のこのゴールデンウィークから5月中旬ぐらいまで、ひどければ下旬までの花粉がですね、メインの花粉となっておりまして、いやー本当ね、だからゴールデンウィークはね、一歩もなるべく外に出たくないね引きこもっていたいよね、もう花粉がね、空気を入れ替えるためにちょっと窓とか開けるじゃないですかね、窓開けるだけでもね、なんか薬を一応飲んでいて症状出ないようにはなってるはずなんだけど、気づいたらね、なんか腕の内側とかがブツブツになってたりして、あやべえ、ま、やっぱり花粉が来ているなっていう感じで、いつもゴールデンウィークの訪れを感じるんですけれども、嫌な感じ方だよ。そんな5月連休、皆様花粉の人はね、外行きたくないよね。花粉のないところに行けばいいの、この連休を利用して。もしかしてあれ、なんか私の知り合いでですね、前も言ったかもしれないけど、花粉があまりにもひどすぎて、しかもその人はオールシーズン花粉に苦しめられているから、もう花粉から逃れるために海外移住してしまったという方がいらっしゃいまして、だからね、日本だけらしいの、こんなに花粉症がひどいのって。海外にないんだって。特になんかバリとかハワイとか行くと本当に全然ないらしいから、あのお金がある人はぜひ移住してくださいというわけで、本日もスタートです。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
さて、そんなゴールデンウィークの中でお届けする夢かな放送局、一人ぼっちになってしまいますけれども、お便りをいただいております。ありがとうございます。富山県にお住まいの KP61 さんからいつもありがとうございます。
ワンコさん、しおりさん、こんにちは。
こんにちは。夢かな放送局216回配信聞きましたよ。ありがとうございます。ワンコさんが購入された椅子のお話からの、まさかの人間椅子、椅子といえばでこの話を切り出すしおりさんもすごい、さすが元不良そんな話もありましたね。不良じゃないんだけど私の世代だと人間椅子といえば、どちらかといえばテレビドラマで天地しげるさんかなが明智小五郎を演じた江戸川乱歩の美女シリーズなんですけど、あ、この江戸川乱歩の美女シリーズ、話には聞いたことありますね。私見たことはないんですけども、まだお若いお二人は知らないかな、お若いかどうかは知らないけど、知らないですねテレビでやってたんだね。あ、でも明智小五郎なんか映画でやってるのとか、あ、見たことあるかもしれない。なんかと今後どうしてるかもしれないけど、80年代のテレビドラマですが、このシリーズは毎回綺麗な女優さんのお色気シーンが特徴の一つとなっていました。子供の頃茶の間で親と一緒に見ている時に限ってお決まりのお色気シーン、気まずい雰囲気になってテーブルの下に隠れていたのを思い出しました。もちろんしっかりと見ていましたけどね、かっこ笑い見とたっかいみたいな感じまあ見ますよね
後に大人になってから江戸川乱歩さんの原作を読んだ時に、少し結末が違うので違和感を感じましたが、やはりこういう話は想像するとちょっぴり怖いですよね。アメリカの都市伝説ベッドの下の斧男などのように、気にすると自分の家にも誰かが隠れているのではないかという気がしてきます。
私この話もね怖くて好き。
男の私でも我が家のソファーにも誰かが隠れているのでないかなどと考えたことがありますよ。幸い一人で持ち上げられるくらいの重さなのでそれはないと思うのですが、人ではなく謎のお札などが出てきたりしても嫌ですよね。そういえば最近血のようなシミが…てんなことはないです。血のようなシミは子供がココアをこぼした時についたものでしたとさ。先ほどの話、テレビドラマですが根強い人気があり DVD も出ているので興味があったらレンタルされてみてはいかがでしょうか。ワンコさんの購入された椅子も気になります。4時間もお店で座り続けたお気に入りの一品、ハンスウェグナーの Y チェアのようなものを想像してみたのですが、もっと重厚感のあるものなのかな。興味があるのでぜひブログでも紹介してくださいね。ではまた。というわけでお答えをいただきました。ありがとうございます。江戸川乱歩、まあまあいいや、まあ昔のテレビドラマって結構エッチなシーンが満載で、あの火曜サスペンス劇場とかって必ずあれノルマなのかなっていうぐらい絶対に裸の女の人がなんかすごい不自然なところで死んでいておっぱいが見えるみたいな、ちょっとサービスシーンみたいなのがあって、あの時は非常に緩かったのでおっぱいも別にモザイクとかかかってなかったですよね。あれ普通におっぱい出てたなと、おっぱいってなんか言うんだって思うんだけどおっぱいとか出てて多分あれでおみたいな感じで視聴率を稼いでるんだろうなと思うんですけど、最近はねトント出さなくなりまして、だから湯煙シリーズみたいな感じがね減っちゃいましたけどね。いやそう、普通にお子さんが見れる時間もさ、そういうのがあって、私も親と見てて気まずいみたいな感じになってるところ何回もありますけどあれはあれをやっぱりああいうシーンがあると視聴率が稼げるからなのかな。なんかあれはあれで風情があってちょっとなんか面白かったからなくなってちょっと寂しい思いもしますけど、あれ DVD だとそのままなのかな。まあテレビで放送されてた分がね多分そのままだと思うけど、モザイクとかかかってんのかな、新たにやると。なテレビシリーズの DVD って言っても多分古いから、一遍ビデオで出たものが DVD になってると思うので、その際に修正が加えられたのか、なんかちょっと変なところが気になったりしてしまいますね。あとね、アメリカの都市伝説のベッドの下の斧男っていうのは、これご存知ない方いるかな、あでもいるかもしれないな。都市伝説で結構一時期有名になったやつなんですけれども、なんかベッドの下になんか斧を持った男が潜んでて、それなんか友達と二人で部屋に入ってきて、一人は気づいてるんだけど一人は気づいてなくて、なんか帰ってきたばっかりなのにちょっと外で行こうよみたいな感じで連れ出されて、実はベッドの下に斧を持った男がいたから連れ出したんだよみたいな、ゾッとする話みたいな感じの話なんですけども、なんかねそういう、確かに人間椅子この間読ませていただいて、今回もね後半ライブラリーで読ませていただきますが、人間椅子そんな感じに近いお話かなと思いますが、いやね人が入ってるんじゃないかって、私も椅子をこの間購入したので、この間ちょうどその人間椅子配信された216回目の配信日に椅子が届きまして座ってみたんですけど、まあいい椅子でございます。やっぱね4時間座り続けて悩んだだけがあり、すごい座り心地がいいので毎日座ってるんですけど、やっぱね人間椅子読んだ直後に届いたから、やっぱちょっと中になんか誰か入ってたら嫌だなとか思ってちょっと入念にチェックしたりしたんですけど、まあめちゃめちゃ軽いし木でできてるし、この中にこんな細さの中に入れる人いたら逆にすごいわみたいな感じなんですけどまあでもね、ああいうのってなんか普段何気なく見てるもの触ってるものがひょっとしたらみたいな感じに思わせるのって江戸川乱歩のすごい手法だなって思いますね。なんかに普通の日常をちょっと見る角度を変えるだけで非日常に変えてしまうというか、ね、それをあんなにも気持ち悪く仕上げてくれるなんて江戸川乱歩すごい。江戸川乱歩ってなんかそう明智小五郎のやつでなんて言うんだろう、推理物っていうのが私の中でイメージが強かったので、ああいうミステリーというかちょっと怖い感じのお話ってちょっと新鮮でしたね。なので面白いなと思って読ませていただいて、乱歩作品今回もどうなることやら、結末がどうなってるのか気になりますけど、あと私が購入した椅子、アメブロの方に、夢かなのアメブロの方に載せております、写真載せております
ね、ハンス・ウェグナーのワイチェアのようなものっていうのが、私ハンス・ウェグナーが分からなかったんだけど、写真を見たところ似てました。ググったら、あ、そうそう、こんな感じっていうかね、よく放送聞いていただいて、その話の中に出てきたようにね、あのローバックチェアで、なんて、肘掛けと背もたれが一体化してるやつで、形はすごい似てるんだけど、あの海外のものではなくて、私のは日本の職人さんが作った、飛騨高山のなんか木工業者さんが作ってるやつだったんですけれども、非常にねそれもいい椅子でございまして、ちょうどこれからの季節ね、暖かくなってくるんで、なんか 木ってすごい絶妙で、なんか革張りとかだと暑いと汗をかいたりするじゃない、だから何か敷かないととか思ったりするんだけど、木ってなんか暑くても寒くても、なんか寒くても冷たすぎることもなく、暑くてもなんて言うんだろう、ベタッとしないっていうか、よくできてるなって思って、最近私木でできたものに結構ハマってるんですけどね、なんか木のぬくもり、また職人さんのぬくもりなのか、そしてやっぱりそこの中に人が入ってるのかとか、いろんなことを考えちゃいますけれども、そんなことを思いながら日々椅子に座っております、人間椅子ね。いや、今回しおりさんがいなくてとても残念なんですけれども、後半は私一人で名作ライブラリー読ませていただくんですけどね、この後半もなかなかに気持ち悪いって言っていいのか、あの江戸川乱歩さんのファンに聞かれると怒られるかもしれないんだけど、なんかね、やっぱり想像をかきたてる文章だなって思いますね。いやー、皆さんもね聞きながらいろんなことを考えられてるんですけども、なんか不思議な文章で、ほとんど手紙じゃないですか、だから一人称でずっと手紙で喋り口調で読まれているので、すごい読んでいて不思議な気持ちになって、普通の朗読というよりかはなんか本当にお芝居をしているような感覚で前回読ませていただいて、しおりさんもノリノリでねやっていただきましたけど、さあ今回もお手紙で終始お届けいたしますけれども、どんな感じになっているのか後半ねちょっと楽しみにしていただければ。今回そう、しおりさんがいないので、なんと一人で読まねばならないのですけれども、いやでも本来ね朗読っていうのは一人でやるもんなので、ドキドキしながらも、これもまあなんて言うんだろう、ピンチではないんだけど、いい機会だなと、修行の場だなと思って一人で最後まで人間椅子二人で読むテンションに負けないように一人でもお届けしたいと思っておりますので、ぜひぜひ人間椅子聞いていただければなと思います。というわけで後半、夢かなライブラリーで人間椅子をお届けいたしますので、ぜひぜひ後半もお見逃しなく、夢かな放送局後半もまだまだ続きます。